あなたは自分のことをポジティブな人間だと思いますか？
そうですね。多くの人が、自分は前向きだと思いたいですよね。
はい。例えば、取り組んでいた大きなプロジェクトがドカンと失敗に終わった時とかに、今回は市場の動向が悪かっただけだ。次があるさ、みたいに前を向くとか。
ええ、ありますね。あるいは誰かから厳しいフィードバックを受けたときに、自分には自分の良さがある。あの人とはスタイルが違うだけだって信じて明るく振る舞うとか。
そうそう、それです。一見すると非常にメンタルが強くて、素晴らしい姿勢に見えるじゃないですか。
確かにすごくタフに見えますよね。
でも、もしあなたが無意識にやっているそのポジティブさこそが、実はあなたの成長を完全に止めてしまっている最大の原因だとしたら、これどうでしょう？
それは非常に恐ろしい可能性ですよね。
ですよね。
私たちが現代社会で美徳だと信じて疑わない前向きさとか自己肯定が、実は自分自身を縛りつける強固な鎖になっているかもしれないんですから。
そうなんです。このパラドックスに気づいた時、私は本当にハッとさせられまして、今日のディープダイブのミッションは、私たちが普段から無意識に使っているポジティブという言葉の真の姿を解き明かすことです。
ええ、とても重要なテーマだと思います。
そして、この鋭い洞察の答えを、私たちは全く予想外の情報源から見つけ出しました。2026年8月30日に公開された、フェニックス愛知という愛知県のバドミントン教室が発信しているマインドセットに関するブログ記事です。
バドミントン教室のブログと聞くと、一見単なるスポーツ指導論かと思うかもしれないんですが、
はい。
そこにはスポーツの枠を完全に超えたビジネスパーソンやあらゆる領域で壁にぶつかっている人に突き刺さる非常に深い自己変革のロジックが語られていますよね。
OK。ここから紐解いていきましょう。結論から言うとですね、ポジティブには一見似ているが、真逆のベクトルを持つ2つの種類が存在するんです。
真逆のベクトルですね。
はい。弱い人のポジティブは、自分は強いと信じること。そして、強い人のポジティブは、自分は変われると信じること。この記事は、自分は前向きだと信じながら、実は一切の成長を止めてしまっている人が大勢いるという衝撃的な事実からスタートします。
はい。
言葉の表面だけを見れば、どちらも自信に満ちているように聞こえますよね。自分は強いも、自分は変われるも。
ええ、自己効力感にあふれてますよね。
そうなんです。しかし、その根底で起きている心の働きというか、ベクトルは全くの逆方向を向いているんですよ。
リスナーのあなたも、もしかしたら今、キャリアの踊り場にいたりとか、どうしても超えられない自分の限界を感じているかもしれません。今日の徹底解説は、そんなあなたが無意識に気づいている壁をどうやって壊すか、その具体的なメカニズムに直結する内容です。
はい。では、なぜ自分は強いと思い込むことが成長のストッパーになってしまうんでしょうか？
面白いのはここからです。この情報源では、自己の変化という非常に抽象的なプロセスを、なんと数式モデルを使って視覚的かつ論理的に分解しているんです。
人間の心理や成長を数式で表すんですか？
はい、すごくユニークなアプローチですよね。まず、弱い人のポジティブである自分は強いと信じる状態、これを数式で表すと ST=S0 となります。
ST=S0。 ちょっと待ってくださいね。それは、どういう状態を指しているんでしょうか？
シンプルに言うと、時間が経過しても自分の状態である S が初期値の S0 から一切変わらないということです。
ああ、なるほど。時間が経っても同じってことですか？
ええ、つまり静態な現状維持です。自分は強い、自分はできていると思い込むことは、現在の未熟な自分をそのまま肯定して、傷つかないように保護するための分厚い城壁を築いている状態なんですね。
城壁ですか？
はい。外部から何を言われても、内部のシステムは全く更新されません。
なるほど。変化がゼロの状態をずっとキープしているわけですね。つまり、自分は強いと言い聞かせるのは、例えるなら、ひびだらけで傾きかけた古い家に外側から立派なペンキを塗って、
ええ。
ほら、ここは頑丈な城だ、何の問題もないと言い張っているようなものですね。
まさにその通りです。そして、その反対側にあるのが強い人のポジティブ、つまり自分は変われると信じる状態です。
はい。
こちらは ST プラス1イコール ST プラスデルタ S という動的な数式で表現されています。
今度はプラスとデルタが出てきましたね。
ええ、このデルタ S というのは、 自分に対する修正とか変化の差分を意味します。
修正ですね。
つまり次の時間の自分 ST プラス1は今の自分に修正であるデルタ S を加えた結果として存在しているという自己更新のプロセスなんです。
ああ、今の自分に何かを足したり変えたりするわけですね。
はい。これは今の自分が不十分である、自分はまだ弱いという痛みを伴う現実を素直に認めて、今の自分をあえて壊して未来へ踏み出す力なんですよ。
今の自分を壊す。先ほどの家の比喩で言えば、日々がある現実から目を背けずに、ここは危ないと認めて一部家を解体して、基礎から工事をやり直すようなものですね。
その通りです。ペンキを塗って自分は強いと見せかけるのは数日で終わって簡単ですよね。
すぐできますよね。
でも基礎工事からやり直すのは時間がかかるし、何より痛みを伴うし、ものすごく勇気がいります。
確かに。だからこそ多くの人はその痛みを伴う基礎工事、つまり自己更新を無意識に避けてしまうんですね。
そうなんです。そして手軽に安心感を得られるペンキ塗り、現状維持というシェルターに逃げ込んでしまうんです。
ではなぜ私たちはそこまでして現実の未熟さから目を背けてしまうんでしょうか。記事は私たちが日常的に使っている心理的な麻酔の実態に鋭く迫っていきます。
この麻酔という表現、非常に的確ですよね。
いや、この麻酔の話、ビジネスの現場でもめちゃくちゃ心当たりがあって、読んでいて本当に耳が痛かったです。
テキストには私たちが自己防衛のために使う言い訳のメカニズムが書かれていましたよね。
たくさん例が挙がっていました。
例えばリスナーの皆さんもこんな経験はないでしょうか。重要なプレゼンで失敗した時に、今回は競合が理不尽な価格を提示してきたから仕方ないと思ったりとか。
ありますね、そういう外的要因のせいにするの。
あるいは同僚が自分より先に昇進した時に、あいつは上司に取り入る社内政治がうまいだけだと自分を納得させたり。
日常的によく見られる自己正当化ですね。
さらに根深いのは、自分よりパフォーマンスが低い人を見つけて、あのチームのひどいプレゼンに比べれば自分たちはまだマシだとか。
下を見て安心するやつですね。
あの人よりは自分の方が仕事ができると安心感を得ようとする行為です。これを大きな視点で捉えると、
はい、
これらの言い訳や他人を見下す行為は決してポジティブに前を向いているわけではないんですよ。
ということは、
単なる麻酔行為であると指摘しています。自分の弱さや不甲斐なさが見えないレベルまで意図的に視線を低く下げているだけなんです。
痛みをまごまかして現状維持の城壁の中に引きこもっている状態ですね。
まさにそうです。なぜなら真の強者は自分より下をさばして安心する必要なんて一切ありませんから。
だからこそ他者からの厳しい指摘に対して私たちは過剰に反応して怒ってしまうわけですね。君のあのプレゼンのやり方はクライアントに響いていないよと言われた時に、
素直に受け取れずに、あの人は現場を分かってないって反発してしまう。なぜ他人の厳しい指摘にカチンと怒ってしまうのか。それは相手の言葉が自分を傷つけたからではないんです。
違うんですか。
はい、指摘してくれた人が鏡となって、自分が麻酔を打って必死に隠していた貧弱な現在地を容赦なく露出させてしまったからなんです。
うわ、それは痛いですね。
自分でも本当は薄々気づいていた未熟さという現実を見せつけられたから、防衛本能として怒っているんですよ。
ここからが本当に面白いところなんですが、私たちが自分を正当化してその鏡から目を背けるとき、現代のビジネスカルチャーにおいて非常によく使われる魔法の言葉がありますよね。
魔法の言葉ですか。
はい、いや、これが自分のやり方なんでとか、自分にはこのやり方しか向いてないんでという、いわゆる自分なしさという言葉です。
あー、なるほど。
これって多様性が叫ばれる今の時代だと、すごく前向きで個人のスタイルを尊重しているように聞こえませんか。
確かに聞こえますね。でもその魔法の言葉こそが自己成長を完全に止める最大の罠なんです。
最大の罠。
自分らしさや向き不向きという言葉を盾に使った瞬間、あなた自身の改善すべき欠点は誰にも触れられない聖域に化けてしまいます。
欠点の聖域化ですか。誰も踏み込めなくなると。
はい、一見これが私だと自分に自信があるように見えますよね。でも現実は真逆なんです。
真逆というのは、
彼らは自分のスタイルに自信があるのではなくて、自分の間違いを認めて訂正する恐怖に耐えられないんです。
訂正する恐怖。
ええ、 やり方を変えることは、これまでの自分の生き方や努力を全否定することになるのではないかと恐れている。だからこそ、自分らしさという美しい言葉でコーティングして、
なるほど。
未熟なままそこに居座る権利を必死に守り抜こうとしているんですよ。
未熟なまま居座る権利。これは刺さりますね。自信があるから変わらないんじゃなくて、怖くて変われないから、これが自分らしさだと開き直って、成長の機会を自らショットアウトしているだけ、と。
その通りです。
リスナーのあなたも、仕事の進め方やコミュニケーションの取り方で、どこかこの自分らしさを言い訳に使って、アップデートを止めてしまっている部分はないでしょうか。
弱さを認めた瞬間に自尊心が崩壊して、間違いを認めた瞬間に負けが確定するように錯覚してしまう。これが自己防衛の心理メカニズムであり、偽物のポジティブ思考の正体なんですね。
つまりこれはどういう意味なのでしょうか。私たちが本当に成長するためには、麻酔から覚めて、未熟な自分、ひびだらけの基礎を直視しなければならない。
はい。
でも、自分はこんなに弱くて間違っていたんだと素直に認めてしまったら、そのまま心が折れて前に進めなくなってしまう人もいるんじゃないですか。私たちが持つべき本当の強さって具体的に何なんでしょう。
それに対する答えも情報源の中で非常にロジカルに提示されています。本当の強者は現在の自分の完成度なんて端から信じていません。
完成度を信じていない。
ええ。彼らが唯一信じているのは自分自身の変化し修正していく能力なんです。ここでもう一つの興味深い数式が登場します。
お、また数式ですか？
はい。グロース、つまり成長はリアリティ引くバイアスの合計にデルタシータを掛け合わせたものであるという自己成長率のモデルです。
ちょっとリスナーの皆さんが運転中や作業中かもしれないので少し噛み砕いた翻訳しましょうか。
お願いします。
グロース成長はリアリティつまり現実から過信窓のバイアスを引いたもの、そこにデルタシータという要素を掛け合わせたものを何度も積み重ねていくことで決まると。
ええ、そういう式です。
この現実からバイアスを引くというのはまさに先ほどの麻酔を解いて現状を直視することですよね。ではこのデルタシータというのは現実社会の行動に置き換えると何に当たるんですか？
このデルタシータこそが船の舵を切る角度、つまり正確に操舵を行った回数と角度を表しています。
船の舵ですか？
正しい方向へ自らの手で舵を切り直す行動、これがデルタシータです。
なるほど。
この小さな修正を繰り返した回数にこそ人間の成長率は比例するんです。
舵を切る、操舵するということですね。
はい。真の強さとは今の自分が完璧であることでも、一度決めたルートをブレずに突き進むことでもありません。ずれていることに気づいたらその都度操舵力を発揮して何度でも軌道修正できることなんです。
いやー、でもここでちょっと現実的な話をさせてください。
はい、何でしょう。
頭ではその操舵力が大事だと分かって、よし変わるぞって思って舵を切ったとしますよね。例えば明日から部下に感情的に怒るのをやめて論理的にフィードバックしようとか。
ええ、よくある目標ですね。
でも仕事で極限までストレスがかかったり想定外のトラブルが起きたりすると余裕がなくなって、結局また元の感情的に怒鳴るダメな習慣に戻っちゃうことってありますよね。
ありますね。
それって結局変われなかったことで自分自身の負けなんじゃないですか。
それは非常に現実的で誰もがぶつかる壁ですね。実のところ情報源の中に人間の習慣形成について分析したレンという AI による独自の視点が含まれているんですが。
AI のレンですね。
はい。その考察があなたの疑問に完璧に答えています。これは重要な問題を提起していますね。レンはこう分析しています。人間はストレス下において必ず元の古い習慣に戻る。しかし戻ってしまったこと自体は敗北ではないと。
え、昔のダメな自分に戻ってしまうことは敗北ではないんですか？
そうです。人間ですから苦しくなれば生存本能として慣れ親しんだ古い自分のシステムに戻るのは当然のプロセスなんです。
当然のプロセス。じゃあ何が問題なんですか？
問題はその先です。古い自分に戻ってしまったことに気づいた時に、はあ、やっぱり自分には変われなかった、結局これが自分なんだから仕方ないと諦めて操舵輪から手を離してしまうこと。
はあ。
それこそが唯一の敗北なのです。
なるほど。一度決めた方向からずっと外れない完璧なロボットのような状態が強さなんじゃないんですね。
ええ。
外れてしまった自分、元に戻ってしまった自分を発見するたびに、おっといけない、またやってしまったと受け入れて、その瞬間から何度でも自らの手で進路を修正し続ける力、それこそが操舵力であり真の強さなんですね。
その通りです。 自分の現在のステータスを信じるのではなくて、自分の操舵能力を信じる。これまでの偽物のポジティブ思考が今の自分を守るための麻酔だったのに対し、
はい、
本物のポジティブ思考は未来の自分を諦めずに何度でも修正を繰り返すことなんです。
うわあ、これはしびれますね。さて、このディープダイブの核心が見えてきました。ではリスナーのあなたが今日明日から自分のキャリアや日常でどうアクションを起こせばいいのか、この記事のロジックを踏まえて自己肯定の麻酔を打ち破り、真の操舵力を取り戻すためのセルフチェックをしてみましょう。
はい、ぜひやってみてください。
あなたもご自身の胸に手を当てて考えてみてくださいね。例えば同僚や上司から耳の痛いフィードバックを受けた時の自分を想像してください。
ドキッとしますね。
あなたはその時、相手の言っている内容の真偽に耳を傾けているでしょうか。それとも即座に自分のプライドが過去の努力を守ることに反応して反論の言葉を探しているでしょうか。
重要なポイントですね。
次に、日々の仕事の進め方において、自分らしさや自分のスタイルという心地よい言葉を無意識に使って、本当は改善すべき自身の欠点を誰にも触れさせない聖域にしてしまっていませんか。
これもよくやってしまいがちです。
そすけ、何より新しい挑戦をして過去の古いダメな習慣に戻ってしまった時、やっぱり無理だったとそうだを諦めるのではなく、今この瞬間からもう一度だけ舵を戻そうという行動を取れているでしょうか。
非常に耳が痛い。しかし人生を変える本質的な問いですよね。この自己変革のロジック全体を通して感じるのは、厳しいメッセージの裏側にある大いなる人間愛です。
人間愛ですか。
ええ、今のあなたは未熟で言い訳ばかりしている弱い存在かもしれないと、一切の容赦なく過酷な現実を突きつけますよね。
はい、かなりストレートに突きつけられます。
しかし同時に、でもあなたは何度でも変わり直せる、自らの手で何度でも舵を切り直せる力を持っているんだと、人間の未来の可能性だけは絶対に諦めていないんですよ。
今の自分がどれほど弱くとも変わり続ける己の操舵力を信じよと、甘い憎さめではなくて本当の意味で人間の底力を信じているからこそのアプローチですね。
ええ、自己肯定という居心地の良い障壁の中に閉じこもって外の世界を見ないようにするのは簡単です。しかしそこには何の成長も真の喜びもありません。
リスナーのあなたに問いかけます。ひびだらけの城壁にペンキを塗って、自分は強い、自分はできていると安心する生活から抜け出し、冷たい風の吹く、しかし無限の可能性が広がる荒野へ一歩踏み出す準備はできましたか。
踏み出す勇気を持っていただきたいですね。
最後に少しだけ考えてみてください。あなたがこれまで、これが私の性格だからとか、こういう業界だからという麻酔を打って無意識のうちに手放してしまった人生の操舵輪は一体どの部分でしょうか。
深い問いですね。
もし今この瞬間もう一度そのハンドルに手を伸ばすとしたら、まずはどの方向にたった一度だけ修正の舵を切りますか。大きく変える必要はありません。ほんの少し舵を動かすだけでいいんです。
その一度の修正が未来を大きく変えるんですよね。
ええ、あなたが再び操舵輪を強く握り直すその瞬間を私たちは応援しています。それではまた次回の徹底解説でお会いしましょう。